れ込むのは明日の夜からになりそうです。明日の夜から金曜日にかけて上空に寒気が居座ります。このため関東甲信地方は晴れても風が冷たく寒くなり、新潟県では雪の降りやすい状況が続きそうです。明日は全般に風が強くなるので、強風高波にご注意ください。関東甲信越の気象情報、気象予報士の伊藤美雪がお伝えしました。時刻は間もなく6時になります。
おはようございます。古学の楽しみの時間です。グスタフ・レオンハルトの奇跡と題し、その幅広い活動から今日はフランス音楽の演奏をご紹介してまいります。ご案内は藤原和弘です。レオンハルトの演奏はチェンバロのために書かれた音楽のみならず、17世紀と18世紀前半に書かれたあらゆる音楽に対する従来の評価を一変させるほどの衝撃を与えることになります。彼の演奏を支える大きな力となったのが優れた楽器製作家の存在です。中でもドイツ人チェンバロ製作家マルティン・スコブロネックによるチェンバロの数々は、彼がチェンバロによってさまざまな表現をするための演奏法に決定的なインスピレーションを与え続けました。これからお聴きいただくのは、ジャン・アントワーヌ・ヴォードリが1681年頃パリで制作したクラブさんをモデルに、スコボルネックが1977年に制作した楽器です。作品はルイ・クープランの前奏曲異端調、白節のないプレリュードノンムジュレーです。すべての音符は全音符として記され、テンポや音の長さは演奏者が自分で判断しなければなりません。長い前奏曲では中間部に風画風の部分が挿入されます。レオンハルトはそれまで奇妙な寄付法による不可解な音楽とみなされていたプレリュードノンムジュレーを、音楽学者の言葉による説明ではなく和声的創意に満ち、多彩で繊細な表現力にあふれた血の通った感動的な音楽として演奏することにより、若い弟子たちの心にチェンバロという楽器の豊かな表現力と優れたチェンバロ音楽の魅力を伝えたのでした。ではお聴きください。ルイ・クープラン作曲前奏曲異端調、1979年の録音、演奏はグスタフ・レオンハルトです。 ルイ・クープラン作曲、前奏曲異端調。演奏はクラブさん、グスタフ・レオンハルトでした。アムステルダムのニーウェ・ケルク、新教会と、エグリーズ・ワロンヌ、あるいはバールセ・ケルク、フランス改革派教会のオルガニストを長年務めたオルガニストとしてのレオンハルトへの評価は、チェンバリストとしての圧倒的な評価に比べ、やや地味な印象を与えるかもしれません。歴史的なオルガンへの深い愛情は、バーゼルでの学生時代から各地のオルガンを訪ね、内部を見、パイプの製作法を探り、そして弾くという晩年まで続く情熱的なオルガン探訪へと彼を駆り立てました。これからお聴きいただくのは、1690年、ペーター・ゴルトフスがベルギーの首都ブリュッセルから東方十数キロに位置する都市、ルーヴァンのベギン会大修道院、洗礼者聖ヨハネ教会に制作したオルガンです。作品はベルギーのオルガニストランベール・ショーモンによる典型的な17世紀フランスの様式で書かれた典礼用オルガン音楽です。1695年出版の8つの戦法によるオルガン曲集より、第2戦法の前奏曲フーグゲ・レシ・ドゥオ・ディアローグ・プランジュ、1993年の録音で、演奏はグスタフ・レオンハルトです。 ランベール小門作曲第二戦法の前奏曲フーグゲレッシドゥオディアローグプランジュ、演奏はオルガン、グスタフ・レオンハルトでした。次にジャン・フィリップ・ラモーによるオペラの序曲をお聴きいただきましょう。1748年に初演された歌劇ザイスの序曲は、世界を構成する治水化風の四大元素が分離せずに混ざり合った混沌状態、カオスを描いています。18世紀の作曲家たちはカオスの表現に魅了されており、ザイスより早い1737年に初演されたジャン・フェリ・ルベルの四大元素冒頭のカオス、また1798年に初演されたヨーゼフ・ハイドンのオラトリオ天地創造冒頭のカオスの描写も同様の発想に基づいています。ここではまず太鼓の独奏から開始されることに驚かされます。18世紀フランスの、そしてラモーの卓越したオーケストレーション、レオハルトの指揮のもと、普段よりはるかにはつらつとしたラ・プティット・バンドの演奏をお楽しみください。ではお聴きください。ジャン・フィリップ・ラモー作曲歌劇ザイスから序曲、演奏はラ・プティット・バンド、指揮グスタフ・レオンハルト、1977年の忘れがたい名演です。 ン・フィリップ・ラモー作曲、歌劇ザイスから序曲、演奏はラ・プティット・バンド、指揮グスタフ・レオンハルトでした。レオンハルトはモンテヴェルディ・ラモーのオペラ上演を行っていましたが、あまりにも音楽以外のことに関わらざるを得ないがゆえに、やがてステージから去ってしまいます。再びクラブさんの演奏をお聴きいただきましょう。ガスパール・ルルーが1705年に出版したクラブさん曲集から、前奏曲、アルマンド、クーラントの3曲。前奏曲はノン・ムジュレイです。ルルーはあまり演奏されることのない作曲家ですが、この演奏を聴けば演奏したいという気持ちになる演奏家も多いのではないでしょうか。使用されているのは、ニコラ・ルフェーブルが1755年に制作し、スコブロネックが修復したクラブさんということになっていますが、実はこの楽器、スコブロネックがレオンハルトとの会話の中で、18世紀中頃のアンリ・エムシュのオリジナルのクラブさんに迫るコピーを制作できるはずだと主張したのに対し、レオンハルトが、なら証明しなくてはねと答え、新しい楽器をこの場で注文したのです。ルフェーブル作のクラブさんを修復した楽器という触れ込みで出来上がったクラブさんは、まさにエムシュのオリジナルに勝るとも劣らない素晴らしい楽器だったというわけです。スコブルネックはこの経緯を2002年に論文として発表しています。ではお聴きいただきましょう。ガスパール・ルルー作曲、組曲ヘ長調から、前奏曲、アルマンド、クーラント、演奏はグスタフ・レオンハルト、1989年の録音です。 ガスパール・ルルー作曲、組曲ヘ長調から前奏曲アルマンド・クーラント、演奏はクラブさん、グスタフ・レオンハルトでした。もう一曲、アルマン・ルイ・クープランが1752年に出版したクラブ三曲集からアルルカン、あるいはアダムをお聴きいただきましょう。彼はフランソワ・クープランのいとこ、ニコラ・クープランの息子にあたり、当時オルガニストとして極めて高くされていましたが、1789年2月1日、バンカからオルガニストの職務を果たしての帰り道で馬車に轢かれて世を去ります。アルマン・ルイのアルルカン、あるいはアダムは、おそらく当時人気のあった道化師アダムを描写した音楽による肖像、ポルトレと思われます。レオンハルトの演奏は、笑いを振りまいたと思うと悲しみ、涙し、またすぐに舌を出すような千変万化で猥雑な存在という道化のイメージを鮮やかに音として描き出しています。使用楽器はスコブルネック作のボードリーモデルです。ではお聴きください。アルマン・ルイ・クープラン作曲、アルルカン、あるいはアダム、演奏はグスタフ・レオンハルト、1987年の録音です。アルマン・ルイ・クープラン作曲、アルルカン、あるいはアダム、演奏はクラブさん、グスタフ・レオンハルトでした。ここでもう一曲、ラモーの歌劇ピグマリオンの序曲をお聴きいただきましょう。理想の女性を大理石に彫ったキプロス王ピグマリオンがその石像に恋をしてしまうというギリシャ神話に基づく作品です。序曲の後半部はフーガ風の展開となりますが、16分音符による同音反復による主題は、王がのみで大理石を掘る様が描かれています。ではお聴きください。ジャン・フィリップ・ラモー作曲、歌劇ピグマリオンから序曲、演奏はラ・プティット・バンド、指揮グスタフ・レオンハルト、1980年の録音です。 ジャン・フィリップ・ラモー作曲、歌劇ピグマリオンから序曲、演奏はラ・プティット・バンド、指揮グスタフ・レオンハルトでした。今日最後にお聴きいただくのはジャン・バティスト・フォルクレによるシャコンヌ、ラ・モランジ、あるいはラ・プリッセです。有名なヴィオール奏者アントワーヌ・フォルクレの息子ジャン・バティストは、息子の才能を嫉妬した父から投獄されるなどひどい扱いを受けたにもかかわらず、父のヴィオール曲集およびそのクラブ三編曲を出版するという寛大な心の持ち主でした。ラ・モランジ、あるいはラ・プリッセは、ジャン・バティストが父の曲集中に入れた3曲の自作のうちの1曲で、第3組曲の終曲となる長大なシャコンヌです。タイトルは全くの謎で、何のことやら分かりません。クラブ三編曲は、クラブ三のあらゆる技巧の集大成ともいえる見事な作品となっています。レオンハルトの演奏は、早いパッセージでも単に突っ走るだけの薄っぺらな表現に陥ることなく、常にしなやかさを失わない、それでいて迫力に満ちた圧倒的な演奏を聴かせてくれます。クラブ三は、ルフェーブル作といわれるスコブルネック作のクラブ三です。では、お聴きください。ジャン・バティスト・フォルクレ作曲、ラ・モランジ、あるいはラ・プリッセ。演奏はグスタフ・レオンハルト。1991年の録音です。 ジャン・バティスト・フォルクレ作曲ラ・モランジ、あるいはラ・プリッセ、演奏はクラブさん、グスタフ・レオンハルトでした。このシャコンヌはレオンハルトによる最高の演奏の一つに数えられると思います。レオンハルトによるフランス音楽、いかがだったでしょうか。フランス音楽固有の繊細な揺らぎ、曖昧さの中に美を見出す精神をレオンハルトがいかに深く愛しているかが伺われる演奏の数々でした。明日はレオンハルトのドイツ音楽の演奏をお聞かせいたします。それでは皆様、どうぞ良い一日をお過ごしください。ご案内は藤原和弘でした。
6時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報